大変お待たせいたしました。それでは第2部、私の主張を始めさせていただきます。今回は参議院議員の姫井由美子様をお迎えし、参議院議員になって思うことと題しご講演いただく予定になっております。ここで簡単ではございますが、姫井様のプロフィールをご紹介させていただきます。姫井様、昭和34年岡山市にお生まれになられました。昭和59年岡山大学大学院法学研究科を修了された後、議員活動とされましては平成11年岡山県議会議員に初当選され、以後2期お務めになられました。その他資格といたしましては司法書士、行政書士の資格をお持ちで、お父様の後を継いで司法書士行政事務所、行政書士事務所をご開業されております。政治のキャッチフレーズは、政治は安心できる生活づくりということで、岡山県議会議員の時代には男女共同参画でございますとか、青少年問題の方に精力的に取り組まれておりました。またその他 NPO 活動、ボランティアダイビングなど幅広いご活躍をされております。本日は先ほども申し上げましたが、参議院議員になって思うことと題しご講演いただきます。ご当選されて間もない頃、ただいま非常にお忙しい合間を縫って本日こちらにお越しいただきました。どうぞ盛大な拍手をもちまして姫井様お迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。今ご紹介いただきました、姫井由美子と申します。ちょっとですね、私ちっちゃいので多分この前に行くと顔ぐらいしか見えなくなってしまいますので、前に出させていただいて、お話ししたいと思っております。今日はこの岡山的塾、実はこの馬場さんとは、以前から、ずっとお友達でして、岡山県議会議員の時に一緒に岡山県が、インドのマハラーシュトラ州のプーネ市というところと友好協定を結んだときに、この間安倍総理が多く の, 経済団体と一緒にインドと外遊してまいりましたけれども、当時も岡山、県知事以下県議会のメンバーと岡山県 の, この経済界の方々と一緒にインドに視察に行ってきたんですね。その時にこの馬場さんとご一緒させていただき、ずっと進行が続いておりました。今日は、たまたまですね、私が今岡山に帰っていろいろご挨拶回り活動しているということを言いましたら、馬場さんの方がぜひよかったらということで、私も本当は一度この岡山的塾に参加してみたいと思っていましたので、今日は来させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどご紹介いただきましたように、私はこの岡山市で生まれ育ち、大学も岡山、そして、仕事もずっと岡山で、結婚も岡山でしまして、ずっと岡山におります。そして、中学校2年の時に司法書士、行政書士、土地家屋調査士をしていました父が、当時はですね、田中角栄が内閣総理大臣で日本列島改造論、こんな本を出しまして、本当に開発開発で、いろんな、畑が、大きな住宅地になっていったり、あるいは、岡山でも新しく、2号線のところに今2号線ですけどね、バイパスがついたりということで、本当に、経済の高度成長期の真っ只中だったんですね。で、非常に仕事が忙しくて、毎晩毎晩徹夜で図面を書いておりました。そしてある時、朝学校に行く時に、いつもは起きてくる父が起きてこなくて、ベッドの中で行ってらっしゃい、行ってきますって言い交わして行きますと、学校の方から、すぐお家に帰りなさい、お家に帰ると、すぐ病院に行きなさいということで、脳卒中で倒れた父はそのまま、帰らぬ人となってしまいました。母は小学校の教師をしておりましたが、父の仕事が忙しいということで、ちょうど辞めて手伝いを始めたばかり。そんな母が、せっかく父の事務所を引き継いだからには、ここで閉めるわけにはいかないと、一生懸命司法書士の先生を呼んできまして、運営をしておりました。その中で、母の強い思いで、 司法書士に、なるような道を進むことになりました。非常に簡単に考えて岡山大学の、法学部の方に進ませていただきましたが、父がいないということで、お昼は司法書士事務所でアルバイトをし、夜は夜学に通う、で日曜日は司法書士の勉強会に参加する、こういった生活をしておりました。その中で非常に、苦労をしまして、4回目の試験でやっと念願かなって司法書士に合格をすることができ、後を継ぎ今に至っています。私は18年前に、結婚を機にいろいろこういった生活に実際に自分が関わるようになって、この生活をする中から出てくるゴミの中で空き瓶やガラス瓶やそして牛乳パック、これも集めてまとまれば資源になるということを東京に行ったときに知りました。そして岡山で、この特にガラス瓶を中心をした活動をしたいなと思うときに、なかなか仲間がいなかったんですが、そこで唯一の仲間ができまして、ガラス瓶を回収する、空き缶を回収する、牛乳パックを回収する、こんな運動を始めました。最初は運動という意味ではなく、自分のところのこのガラス瓶や空き缶や牛乳パックをゴミとして出さないで、しっかりと資源として活用する、そんなことができればなと思って始めたことが、どんどんその輪が広くなり、ちょうど岡山市がゴミ非常事態宣言というこういう真っ只中にありまして、この活動が岡山市の行政とともに一緒になって取り組むことになったんですね。私たちが一生懸命、最初は月に1回友人宅を20カ所ぐらい集めて回っていました。ところがそれがどんどん広がり、2人で始めた運動が30人、50人となりました。そして毎月1トン近くのガラス瓶が集まるようになったときに、これを仕分けをするコンテナが必要となったんですね。でも買えば1つが 4、5000円する。困った挙句の果てに、とうとう岡山市に相談に行きました。そうすると岡山市が分かりましたと言って、すぐにコンテナを500個ぐらい持ってきてくれたんですね。そして市の広報を見たら、リサイクルのガラス瓶コンテナ無償貸与制度という、そういう制度ができて、申請書ができて市の広報に載ったんです。私はそれまでこの市の仕事というものはお役所の方がやるもの、政治は政治家がするもの、そして私たち生活者市民は決められたことを守るものだと思っていたんです。でもここで私たちが一生懸命取り組んでいること、これが市の協力のもと新しい制度となって私たち市民のところに降りてくる。いや、この街づくりや市政や特に政治は私たち市民や生活者が一緒になって作り上げることができるんだな、そう手応えを感じることができました。でそれ以来私たちのリサイクル活動は、ただ単に集めて回収をして、分別をして出すだけでなく、市とともにもっともっとリサイクルの意義を啓発をしていこう、あるいはこれを子どもたちも分かるようにリサイクル教室をしよう、また面白く楽しめるようにお祭りをしよう、リサイクルフェアをしよう、いろんなことに広がっていきました。その中でいつもいつもこの行政あるいは市会議員の方々が参加をしていただき、その輪は私たちだけがするよりももっと大きな輪となって、今では岡山市に資源回収の日、これが一つの制度となって出来上がりました。政治は生活、これは私が8年前に県議会議員に立候補した時から私の胸にあったテーマでした。そしてこの生活の中からこそ本物の生きた政治が生まれてくる、これをリサイクル活動で実感した私は、特に特別な人が政治をするんではなく、一生懸命真面目に生活をしている人、そして働いている人、生きている人、そんな人たちがしっかりと政治の場で自分たちの言葉で意見を言うことが大事なんじゃないかなというふうに思うようになりました。私の家は政治家の家系でもなく、そして周りに政治家がいるわけでもなく、私自身も政治家の秘書をしているわけではありませんでしたけれども、このリサイクル活動の中で新しく何かこの政治は生活、この掴んだものを頼りに、8年前に県議会に思い切って初挑戦をいたしました。 初めての挑戦でしたが、多くの方々のご支援をいただきまして当選することもできました。以来8年間は特にこの生活感覚あるいは現場感覚というものをしっかりと忘れないでいこうということを一つ目標にしていました。一つには私が県議会になって県庁に行ったときに、ちょうど同級生が県庁に勤めておりまして、私のところにやってまいりました。そしてこう言ったんですね。姫江さん、今までは同級生で姫江さんと呼んでいただいたけれども、このここで県議会議員になって議員と県の職員と立場になるんで、僕はこれからは、姫江さんのことを姫江先生と呼ぶ、これが、そうしきたりなんだというふうに言ってきたんですね、わざわざ。そしてよく見ますと、議場の方は赤い絨毯が敷いてあるんですね。そして今では、岡山県は財政厳しいですので、給与カットあるいは、ボーナスカットされてますけども、当時、私たちのその額面の報酬額というのは年間1200万円でした。当時私は40歳で県議会議員になりました。で、見渡してみると最年少が29歳の方でした。私は本当に思ったんですね、いきなり29歳で県議会議員になって年収1200万円もらって赤絨毯の上を歩いて、そして同級生からも先生と呼ばれて、私はこれは本当に自分で自分をしっかり持っていないと勘違いするなっていうふうに思いました。そしてその時に私はこの父から受け継いだ司法書士というこの職業、これはしっかりと守っていこうと、守っていこうというんですかね、こういった自分が持っている、職場という現場、これは持っていこうと思ったんですね。そして子育てをしながら仕事との両立やってまいりましたから、この家族との関係、これもしっかりと守っていこうと思ったんですね。これをしっかりと掴んでなかったら、きっと勘違いをしてしまって、自分が偉くなっているように思ったり、あるいは何でも自分のところに向こうからやってくるように思ったり、私はこんなふうになってしまうんじゃないかというふうに思って、一生懸命、今までの自分の現場や家庭や、そういった周りの関係は変わらないように保ってきました。でもちろんそれだけでは、県議としていい仕事できるわけではありませんから、一方ではこの議員というこの資格を活用して多くの方々と交流をし、そして県庁の方々からもいろいろ学ばせていただき、本当に私の身近な方々が求めているものが実現するように頑張ってもまいりました。県議会の中では、身近な問題としてリサイクル運動をしてまいりましたから、そのリサイクルの中での特にダイオキシン等の有害なガスを出さないような意見書を陳情としてまとめ上げるということもやってまいりましたし、先ほど言ってくださいました男女共同参画、この、条例を岡山ではいち早く作ることもできました。また環境問題でボランティアダイビングしておりましたので、海底を見れば本当に、そこの地域が自然環境がいいかどうか、あるいは生活者が本当にルールを守って、きちんと生活しているかどうか分かるんですね、海の中のゴミ拾いをすることも始めましたので、海砂採取という瀬戸内海のこれを、本当に環境面から禁止をするというこういった運動もしてまいりました。そういった中で、この県議会の中でも充実した活動をさせていただきました。もちろんこの岡山県政は、その岡山の先ほど講演されました、青井さんも、私は商工警察、産業労働警察委員会で、当時の青井さんは、部長もされておりましたので、この岡山の、経済のこと、これもまだまだ課題はたくさんありますし、いろんな意味で課題はありますけれども、今回この参議院の方に、挑戦することになりました。これは私の中では2つあったんですね、1つは8年間県議会で質問をしてまいりました、いろんな課題を一生懸命調べて皆さんの思いを少しでも実現するためということで、まとめてまいりましたが、やはりどうしても実現するためには予算が必要なんですね、一番多かった答弁がやっぱり国の予算がついたら、そして国の方向性が決まったら、あるいは国の動向を見て、 やはり県政という私たちのこの身近な政治をやっているにもかかわらず、国の方を見ないと政治ができない、地方の時代と言われながらも、国はいまだにしっかりと財布の紐を握りしめ、国の方向性を同じにしなければ予算を下ろさない、あるいは使い道を決めてないと予算を下ろさない、まあ、こういったやはり地方独自の責任と自立とでお金が使えるような時代は来てなかった、まあ、それが一番の、まあ、この地方議会の中にあっての、まあ限界を感じた一つです。でもう一つが、私が県政報告をしているときに、ある年金生活者の女性から手紙をいただいたんですね。愛媛さん、年金が減らされて、そして生活費を払うと病院に行くお金も残らないんです。これでは病気にはなれない、今の政府のやり方というものは病気になったら死ねということでしょうか、というふうに言われました。非常に重たいものを感じました。と同時に、私には一通の手紙でしたけれども、この手紙の後ろには多くの年金生活者の不安や不満があるなと感じました。多くの方が今の日本のこの年金の在り方、老後の生活の仕方、そして今生活をしていることすらも不安になっている、まあ、この声は本当に大きいんじゃないか、そしてこの問題は県ではなくて国の課題ではないかというふうに思いました。まあ、こういった思いを実現するために、私自身がどこまでできるか分かりませんでしたけれども、しかしやはり今ここで立ち上がるということは一つ大事なことではないかということで決意をいたしました。非常に厳しい戦いと言われましたけれども、年を明けまして年金の消えた記録の問題、これをいろいろとね、私たちがとにかく年金生活者が年金で不安な上に、それは今私たちの年金が知らない間にどんどんと流用され、消えてしまい、そして私たち自身が今の年金で暮らしていくことすら不安な上に、消えた年金の暗くは私たちが一生懸命国を信じて国との約束でかけてきたこの年金というもの自体をなくしてしまうという、まあ、こんなことですよね。一気に国民の年金に対する不満や今の国の姿勢に対する不安が広がりました。そして、まあ、もう一つはこの格差の問題ですね。私はずっとこの格差の問題を訴えてまいりました。私たちが今まで生活する中で、やはり苦しい時はみんな苦しいし、いい時はみんな良かった、まあ、そんなふうに小さい時から今まで生活をしてまいりました。ところがこの6年間の小泉さん、そしてそれを引き継いだ安倍さん、これになってくるとどうも勝ち組負け組をはっきり分けて、勝ち組をどんどん優遇し、そして負け組はそれはあんた自分が実力ないから仕方がないんじゃないかということでどんどん追い立ってしまう、どうか今までのこのあり方と違うんじゃないかなと思ってきたんですね。私たちは一生懸命頑張れば、努力をすれば自分の夢が叶う、願いが叶う、そう信じて一生懸命夢に向かって仕事もしてきたし、そして自分の目標に向かって勉強もしてきました。しかしこの格差の社会の中では、まずスタートラインのこの機会の平等すら確保されない状況になってしまいます。先ほども あった中で、特にこの経済においてはやはり国際競争力をつけろ、これこそが強い日本を作る、まあ、このために、大きな企業の、まあ、いろんな優遇がなされてまいりました。そして一方で企業自体は優遇されましたが、そこで働く一人一人に対しての優遇が下まで降りてきてないんですね。生活は楽にならない。そして、また一部の中小企業は本当にその大きな企業、国際競争力で勝つためにこの日本での中小下請けの方々がそのかなり過当競争を繰り返されるような、まあ、そんな社会になってしまいました。とにかく競争社会なんですね。私は司法書士という仕事をしておりまして、司法書士は以前は報酬というものは、まあ、大体報酬表で決まっていたんですね。 ですから、どの司法書士の事務所に行っても安心して国民の皆さんは仕事を頼むことができた。ここが馬鹿に高いぞ、ここは非常に安いぞ、それはなかったんですね。レベルの差は、まあ、もちろん新人ベテランあるかもしれませんですが、ただ報酬は大体どこも決まっていた。ところがこれが競争社会になったんです。規制緩和、小泉さんがやりました。そうするとあるところに行くとものすごく高くて、あるところに行くとすごく安くて、そうすると安いところに集中して、そして、地方の方の司法書士さんは生計が立たなくなって辞めてしまう。どんどんどんどん今度は、地方に司法書士がなくなってしまう。私が一生懸命司法書士やってきた頃には、無依存と同じように弁護士がいない地域に行って法律相談を、まあ、弁護士の方と一緒にやるっていうボランティアをずっとやってきたんですね。岡山県下だけでなく、あの伊予に行ったり、あるいは、浜田に行ったり、まあ、漁村ですね、いろんなところに行ってやりました。ところがですね、司法書士のいない地域ができてきだしたんですね。私はその規制緩和、規制緩和すべて競争ですればいい、もちろんそれも一部にはある意味いいかもしれません。でもそれは一人一人がしっかりと機会の平等を確保されて、そして一生懸命頑張ればその分だけ、報われるというような、そんな十分な実力をつけさせてもらっている、まあ、そんな中での競争であればいいんですけれども、最初から強いものは強いところからスタートをし、そうでない人がそうでないところからスタートする、まあ、こういったもう最初の機会の平等さえ失われてしまわれるような格差社会を、実は私はこの小泉さん作ってしまったんじゃないかなというふうに思っています。この、まあ、司法書士の規制緩和、報酬の規制緩和一つ取ってみても、実はですね、ある意味私は大きな問題ではないかな。こういった、法律の問題等はやはりお金がある人だけでなく、お金がない人も救っていかないといけない一つの、まあ、福祉の一環にも通じると思うんですね。医療が今ではお金がある人しか救えない、そんなふうになっております。介護もお金がある人しか受けられない、こういった医療や介護といったところにも格差が来ている、まあ、この格差社会をなくすためにはやはりこの格差是正をするためのある意味こう政策が必要なんですね。これが本当に自然にできた格差であれば頑張れば追いつくし乗り越えることもできるんです。そして、自然に私たちの努力によって格差もなくなる。でもこれが人為的に作為的に政治的が作った格差であれば、やはりそれは人的にこれを是正するような政策を持っていかないとできないのではないかというふうに思っています。ぜひ今のこの社会の中でおいては、この格差の中で今を生きる、今を生活することがもうすでに不安や不満がいっぱいになっている。そしてこの年金の問題で老後の不安がある、老後本当に自分たちは病気になったら生きていけるんだろうか、本当に自分たちの子供孫たちはどんな老後を過ごすんだろうか、そんなことを考えるだけで不安で、今を元気に自信を持って生きるわけにはいきません。やはり政治というものは今私たちが一生懸命生きるような、そして頑張れば報われるような、そんな生活環境をしっかりと確保してあげるのが私は政治の最低限の仕事役割だというふうに思っています。それをするためにも今回どんなことをしても、この国会の方では今地方の皆さんこそが感じているこの格差の問題をしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。皆様に今ちょっと配らせていただきましたけれども、私も、初めて、この国政というものを見まして行きまして、まだ1回8月の、臨時国会しか経験したことがないんですけれども、その8月の、1回だけしか経験したことがない臨時国会でも、非常にカルチャーショックがありました。まずですね、私は8月7日が、まあ、初登院ということで、前の日の8月6日に、一つの、まあ、総会、民主党の総会なので上京したんですね。鍵をもらったのはなんと、この控室ですね、参議院会館の控室の鍵をもらったのはなんと前の日の8月6日の9時半なんですね。 で9時半に鍵をもらって開けると何もなくてですね、でとりあえず机がいるな、あれがいるなとかということで持ってまいりまして、まあ、電話線だけは引いてくれたんですね。ところがもうその日の何時にどこでどんな、会議がある、明日は何時に招集だ、そんな案内が来ないといけないんで、とりあえずみんなレンタルでどんどんどんどんファックス先を置いていくんですね、もうそんなことからスタートするんですよ。で明日の初登院の時間は分かっていますけども、その次、どういうふうなスケジュールで行えるのかっていうものが本当に直前直前直前にならないと決まっていかない、まあ、つまりですね、これは本当の意味での、まあ、あの野党与党とのいろんな、調整がありまして、その間の中で、臨時総会、臨時議会、臨時 の, あのいろんなあの会議というものがどんどんどんどん入ってくるんですね、本当に私は県議会というところにあって、まあ、議会は初めてでないという思いで行ったんです。でも県議会は1年のプランというのはほとんどできていて、前もっていつからいつまで議会でいつにこの委員会があって、だいたい年間スケジュールが全部ピシッと決まっていて、ほとんど狂わずに行くわけですね。でそれをもとに、そこを中心に私たちは1年間の予定を立てることができるんですが、国会は本当に明日の予定が立たない、よくですね、今回も岡山に何日いられるんだっていうふうに聞かれますけども、実はそれもはっきり言えないんですよね、私は明日とりあえず上京するんですが、また30日は帰ってきます。でしばらく岡山にいようと思っていましたら、31日に急に、臨時総会、あの民主党の方ですね、招集されました。これは絶対来いということなんで、また行かないといけないということで、31日に岡山で約束していたいろんなところは全部キャンセルしないといけない、まあ、こういう繰り返しになってしまうんです。一つには本当にその国会というものは今まさにこう生きた政治が行われている現場なんだな、つまり政局というものをこう県議会ではあまり感じたことがありませんでしたけれども、国会においてはその私たちの国民の政治政策と同時に、一方で政局というものが非常に大きな柱となっていて、その政局を睨んだ運営の仕方もあるんだなということで、非常に、そういった生の政治の現場というものを感じました。そしてまた今までテレビのブラウン管で見てたその国会の議事の中に一歩踏み入れて、初めて踏み入れた時に議長選挙だったんですね、私もびっくりしましたけれども、岡山の今までの県議会では普通に紙に書いて入れるだけだったんですけども、国会の場合はこう自分の名札のこんな木の札がありまして、その札を持っていて、その札を渡して、そして投票するという、まあ、いろんなことがね、ルールが決まっていて、いろいろこの戸惑いながらも、一生懸命、頑張ってまいりました。そして、特に私にとりましても初めての国会ですが、民主党って私が所属をしているこの、党にとりましても実は初めての第一党になる国会なんですね。まあ、私たちは本当に全てが何もかも新しいことで、先輩気に聞きながら右往左往しながら、過ごしたんですけども、実はその先輩方も野党第一党の国会一体どういうふうに運営すべきかということで非常に緊張し、非常になんて燃えてるんですよね、そして、この議長選挙では岡山参議院議員の江田さつぎさんを戦後初の野党からの参議院議長に誕生させることもできました。そして、今まで違うことはですね、今までは衆議院で決まった法案参議院でもそのまま通っていました。でその中で私たち野党というものはそれに対するこれはおかしい、あれはおかしい、これどうなんだというふうに質問すればよかったんですね。そして、ある意味自分たちは可決することのない法案を、まあ無責任じゃないんですけどもね、一応責任を持って一生懸命やるんですけども、まあ、それを提案をし続ける、まあ、そういったことでよかったんですね。ところが野党第一党の責任というものは衆議院で可決してきた法案を参議院で私たちがこれはどうもおかしいぞというふうになれば、野党が中心となってそれを否決差し戻しすることも可能になるんです。 そして否決差し戻された法案をもう一回衆議院で、まあ、どうせ衆議院は、過半数取ってるんだからまた可決されるんじゃないかと思われるかもしれませんが、でもやはり今まで一旦参議院で、まあ、否決されたものが衆議院でそうやすやすと可決されるかどうかということを、まあ、前例がないですから、これも一つ、これからの国会衆議院で可決されたものが参議院で否決されて差し戻しされた、さてその法案は衆議院では改めてどういうふうに議論されて可決されるのか、あるいはどうなるのかということも、これからの私たちの大きな、まあ、注目点になるかと思います。そしてもう一つは、私たち参議院の方から新たな法案を提案することができ、またそれが野党が一致団結すれば可決することが可能になったんですね。この可決することはどういうことかと言いますと、提案者として答弁に立たないといけないんです。そして野党が提案した法案が可決されて、それが、まあ、提案者として答弁に立つということは今までと違うんですね。与党が提案をした法案というものはやはり、まあ、官僚と一体となってやってきた、あるいは答弁も官僚に頼ってやってきた。しかし野党が提案する法案は官僚は助けてくれません。私たちが、まあ、国民の中から本当にこれを今出さなければというようなものを一生懸命聞き出して、それを自分たちが自分たちの言葉で法案を作り、そして提案者として官僚の助けを得ないで私たちが答えていく。私はまさに今回のこの野党逆転をした参議院から新たな本当に政治家としての第一歩、新しい政治がスタートするんじゃないかというふうに思っています。政治家が本当に政治の仕事をする、政治家として自分の頭で考え、自分の言葉で発して国民のための法案を一生懸命作っていく。私は、まあ、こういった、本当にやりがいがあるところに一歩のスタートのスタートを、参議院からスタートすることを、まあ、非常に、楽しみに思っていますし、また一方でそういった今までと違う野党第一党としてスタートすることの責任を非常に感じています。今回4日間のこの、議会でしたけれども、お手元にありますように2つ法案を、提案してまいりました。まあ、今回ですね、非常に私たちも、これが、まあ可決したらこれも提案者として答えないといけないということで、何でもかんでも提案できないので、厳選した、提案になりました。一つが年金保険料流用禁止法案。これはもちろん今回の、参議院の中でもこの年金問題が一番関心が深いものでした。まあ、私たちが訴えてきたもの、私が特に訴えてきたものは、今の年金制度は必ず破綻をする、掛け金でそして高齢者を支えることはもう今のこの年齢構成で目に見えている。しかしそれを抜本的な解決をしようとしないということは、つまり掛け金を上げればいい、国民の負担の上にこの年金制度を保とうとしている、これは本当にいかがなものか。私たちはしっかりと国の責任で基礎年金、最低限の生活は政治の仕事として保障すべきだ、基礎年金は税金でという年金改革を訴えていました。ただこれは、大きな政治の改革が必要ですし、政権交代を待たなければできないことかと思いますので、今この年金保険料流用禁止法案といいますのは、この参議院選挙が始まる前に衆議院参議院で、まあ、思い出していただければ分かるかと思うんですけれども、強行採決されましたよね。それは年金改正法案の強行採決だったんですけれども、その与党の年金改正法案の中には、私たちの掛け金を事務費と流用できるということは残したままだったんですね。つまり今までと同じような莫大な無駄遣いすることも可能な法案を通したわけなんです。少なくとも私たちの保険料は年金の以外に、国民のため以外に使わないということで、年金保険料流用禁止法案出させていただきました。もちろんじゃあ事務費とはどうなるんだということで、まあ、一般会計を使うようになるんですが、しかしね、やはり私たち国民は自分たちがこの厳しい生活の中からありくりをして、本当に国との信頼関係で掛け金を納めている、やはりその掛け金が 私たち老後の生活以外に使われるということには納得いかないと思うんです。ぜひここをしっかりと訴えてまいりたいと思っております。そして2つ目が郵政民営化凍結法案、これはですね10月1日施行ですから、ちょっと厳しいんじゃないかなと皆さん思われるかと思いますね。9月にここで議会始まりますし、しかし今回ですね、国民新党の推薦をいただいたり、国民新党等と一緒に連立を組んだからというふうに思われる方がほとんどだと思うんですけれども、もちろんそれも大きな理由です。しかし今回私はこの岡山全県下が選挙区です。郵政民営化は争点ではありませんでした。しかしこの全県下をこうマイクを持って話している中で、本当に多くの方から唯一の金融機関である郵便局がなくなると困るんだ、集配業務がなくなるということが不安だという声を多く聞いたんですね。今なお本当にこの当事者の間では民営化に対する納得をしていないままでのこの10月1日からの施行はいかがなものかということでの凍結法案、これは頑張るだけ頑張るとしか言いようがありませんけれども、でもこういったことを2つ提案してまいりました。そして、この、 皆さんの、 いろいろとありますけれども、国会の、議場を出てまいりますと、非常に毎回毎回マスコミの方が待っています。よくニュースで、いろんな国会の、ここで組閣がありましたよね。で、組閣がある前にこの人が大臣になるんじゃないかなと思われる方はいろいろマスコミが張り付いて、このインタビューしてますけども、本当にですね、議場出てまいりますとたくさんいろんなマスコミの方が待っていまして、そして、顔が知れた方とか、この人の声を聞きたいと思うところにはこう張り付いてくるんですね。ですからですね、本当に、いつもいつも油断ができない国会なんです。でもっと油断ができないのはこの議場なんですね。よく皆さん国会議員が居眠りするなとかっていうようなことをね、お叱り受けてますよね。そしてですね、後ろに、国会があって、でそしてとにかく新人議員が県議会と同じように前にいるんですね。ベテラン議員が後ろ でそして、まず後ろにずっとマスコミの席があって、その後ろに傍聴席が、あるんですけれども、とにかく私国会議員になった時に民主党の幹部の方からちょっと来なさいっていうふうに特別呼び出しがあったんですね。何かというと、姫井さん、あなたはもしかすると注目されていますので、絶対に国会で寝ないでください、議会中に寝ないでください、それから、議会中にメールなんかは絶対にしないでください、今のカメラはものすごく優秀でメールをしているとメールの文章まで分かります、それから、このなんていうんですかね、内職っていうんですかね、他のこととか、手紙とか、絶対書かないでください。特にですね、私の隣の隣が桜パパなんですね。その隣の隣が、田中康夫さん、その前が、川田隆平さん、もう姫さんの席は大体カメラ狙ってますから、絶対しないでくださいというふうなことを特別に言われまして、ものすごく議場緊張してるんですね。でとにかくもちろん皆さんでは緊張すべき国会だから寝るはずはないだろうとかって思うかもしれません。私も今国会ではもうガチガチですね、本当にそんな余裕はありませんけれども、ただですね、本当にこれから始まる中で、皆さんが見ている、そして私たちはこの国会で何をすべきかというものを、もちろんそんな細かいカメラが狙われているから気をつけるんではなくて、本当にこの私たちが、私が当選したこの参議院、しかもこの野党逆転をした参議院で今私たちに求められているこの期待というものは何か、でそれを実現するためにはどんな行動もありますし、そしてどんな議会活動をしないといけないか、今本当に一生懸命模索をしています。1年生で当選した、国会議員が今回仲間が非常に多いです。この仲間の中で、ある一つの勉強会をしようかというようなことも出ました。私もそれにも参加してみようと思っています。本当にこの参議院から、新しいこう日本の政治が始まった、 そして確かに自分たちの生活が少しずつ良くなっていくような、変わっていくような、そんな実感がこの国会をと同時に自分たちも感じられるようになった。私はそんな、まあ、連動性、まあ、そういった同じような、まあ、なんていうんですかね、成果の共有というものを皆さんと一緒にしていけたらというふうに思っています。そして特にこの岡山から国会に出させていただきました東国原知事ではありませんけれども、私はぜひこの岡山のいいところをたくさん日本中の人に分かってもらうような、そんな活動もしてまいりたいというふうに思っております。観光も、そして岡山もともと農業圏でもあります。そしておいしい果物も今あります。そういった、まあ、自分は岡山でも、まあ、その観光のことと岡山を PR する、まあ、そんな使命感を果たしながら、そして一つにはこの、岡山という一つのこう地方がどういうふうに生き残るかという、岡山だけでなくこの地方の問題もしっかり踏まえ、そしてこの国家の中でそれを実現するために私たちの動きはどうしたらいいかということを、まあ、先輩議員と勉強しながら取り組んでまいりたいと思います。とにかく、この9月多分議長の江田さんが言うんだから多分そうだと思うんですけれども、10日から、私たち参議院の方は始まるかと思います。本格的な国会になります。本格的に野党第一党としての責任ある一歩を踏み出す国会になります。まあ、ぜひ、皆さんの、岡山の皆様でも特に、期待に応えるような活動をするためにも、ぜひ、皆様にはこれからもご指導いただき、そして叱咤激励いただき、そしてこういったこの岡山テキ塾のような意見交換できる場にしっかりと参加させていただき、まあ、勉強して頑張っていきたいと思います。まずは、皆様にいろんな意見を聞いていただき、まず私の意見を聞いていただき、また、これからも皆さんの意見を聞いていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。力強くお話しいただきました。ちょっとお時間の関係ございますが、どなたかお一人程度もしご質問ご意見何かございましたらお受けいたします。いかがでございましょうか。あ、すみません、手前の方、あ、マイクもありますので少々お待ちくださいませ。すみません、真ん中の中段の方お願いします。はい、
すみません、一つのお尋ねと一つのお願いです。一つのお尋ねの方は9月の国会で、じゃあこの臨時国会で郵政法案の改正というんですか、凍結というんですか、この法案が出されましたが、私はこれはパフォーマンスではないかなと思ってます。どうせ可決できないだろうと。ということで、このあといかにフォローしてくださる考えが終わりなのかどうかということをお尋ねすると。いうことと、もう一点はテレビにこの頃出演されてますが、発言するときにペーパー見ておられますよね、確か。で、目線がねこう下へ行くんですよ。ぜひ、まあこれは離れで治ってくるとは思うんですが、早めにそういうことがなくなるようにお願いしたいと思います。
どうもありがとうございます。手厳しい質問を、確かにですね、先ほどちょっと冒頭触れましたけれども、まあ、郵政民営化凍結法案というのは確かに、まあ、パフォーマンスと言われても仕方がないような、まあ実際には非常に、まあ、実現不可能な法案ではあります。でさっき言いましたように、でも現実にはそれに対する不安もというところが多いということで、民主党の方ではこのあと実際に郵政民営化になった後どうフォローするかということは今一生懸命次の法案を研究しております。今ここではまだ具体的に私自身がそれを手にしておりませんので発表できませんので、その機会とまたそれを発表する、あるいは事前に分かった場合にはぜひパパさんとを通じてここの次の ところでもまた情報を持ってまいりたいと思います。そしてテレビはですね、ついですね慣れてなくてですねペーパーといいますかこう当日のこの順番があるんですね。で次はどういうこう問題転換に行くのかなというのを自分が質問を振られてない時につい下向いてましてパッと見ると映ってたりするんですよね。だから本当に絶えず、その映ってるとかね絶えず見られてるとか、まあ、そういう、まあ、緊張感を持ちたいと思いますし、まあ、新人議員でなかなか、テレビも慣れてませんので、言われたように本当に気をつけたいと思います。どうもいろいろありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。その他まだ会場から少しご意見もあるかとは思うのですが、
あと 2,3 分あるんで、はい、時間ギリギリまで会を代表しましてちょっとお願いします。まあ、今日はもう急にですねお願いしたんで私たちのも準備が十分できませんで、まあ、申し訳なかった。まあ、今後からですねまた機会がありましたらこの第2部の方は自由にですね時間を入れてやっておりますのでまたお願いする機会があると思います。よろしくお願いします。それから私 の希望としましてですね今までは私たちと何ようにこれは分からないあるいは分からないであるいはこれはよく知ってるで通ったと思うんですけどもやはり参議院議員とか衆議院議員になりましたらですね国のいろんな、まあ、例えば外交をはじめですねいろいろあると思うんですけどそれを知らないというわけにいかないと思うんですね。だから最低限のことはですねやっぱり受け答えができる程度の勉強はお願いしたいということともう一つはですねやはりこの専門分野をね一つか二つはぜひ持ってほしいと。これについては私はもう誰が何と言おうとも、まあ、対応できるというか話はできると。例えばまあ年金については私はよく分かるとか、まあ、自分の好みがあると思いますけどもそういうものを持っていただいてですねやはり存在感というものを示すようにですねしていただきたい。もう一点まあ、お暇かどうかは分かりませんけどもお忙しいと思うのでこれからはバラエティ番組なんかには出ないで勉強に専念していただくように一つよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ですね、私も、これから、まあ、参議院になりまして、国会議員ということですので本当に心がけたいというふうに思っております。まあ、平成教育委員会のと言われているんだと思うんですけどね、私も当初はですね平成教育委員会というものを見たことがなかったものですから教育番組かなというふうに思って、行かせていただいたら、クイズ番組だったということで、大変失礼いたしました。まあ、あれはわざわざ行ったわけでなくて東京に行った時に本当にその夜中にあれは本当に夕方の6時ぐらいから、番組に入りましたので、まあ、わざわざ行ったわけではないんですけども、まあ、皆さんの方で、しっかりと勉強して、活躍している姿を見せるのが、まあ、岡山に対する私の、まあ、恩返しでもあると思いますので、これからは気をつけてしっかりと勉強して、期待に応えるような活動をしてまいりたいと思います。馬場さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。お話の中で生活の格差でございますとか機会の平等、まあ、市民感覚という言葉たくさん力強い言葉をいただきました。まあ、市民の方から、まあ、県議、国政の方へと進まれております。まあ、今新聞等でもよく言われておりますが、まあ、初めてその国会野党と与党が参院、衆院でねじれ現象というのが起きておりまして、まあ、そういう初めての状況の中で、初当選された姫議員でございますが、市民感覚というのをこれからも忘れずにぜひ安心させる生活づくりというのを邁進していただきたいなと思います。今日はお忙しい中お越しいただきました。もう一度盛大な拍手でお送りくださいませ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして第11回講演会および私の主張を終了させていただきます。多数のご来場およびご清聴ありがとうございました。なお次回は9月12日水曜日、午後6時半より当サンタホール で行います。岡山シーガルズ監督の川本明義様を講師にお迎えしご講演いただく予定となっております。多数お誘い合わせの上ご来場お待ちしております。本日はどうも長時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。